おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の脇浜義明です。第2回目の本日は、谷口青鳥前青鳥の絵総裁の著書神聖を引き出すためにをテキストに、人生に失敗はないというテーマで話をさせていただきます。本日のテーマの失敗はないという言葉で、私がまず最初に思いつく人物は発明王トーマス・エジソンです。彼はその生涯で1300を超える発明を成し遂げたとされ、彼がいなければ人類史は100年は遅れていただろうと称されていますが、彼は多くの発明をする過程で多くの失敗をしています。しかしエジソンはこれらの失敗について、失敗？これはうまくいかないということを確認した成功だよ。私は決して失望などしない。どんな失敗も新たな一歩となるからだ、と言ったそうです。つまりこの失敗はないという言葉には、一つの条件があるわけです。それは失敗を自ら認め、同じ失敗を繰り返さないことによって、最終的には成功につながるという意味において、失敗はないということなのです。では世界には成功者と称される人がそんなに多くないのはどうしてでしょうか。ここでもエジソンの言葉を引用すると、自分で考えることが唯一の勉強である。あらゆる進歩、あらゆる成功は考えることから生ずる。できる限り考えて努力して仕事にかかれば、失敗からでも多くのことを学ぶことができるのである。なぜ成功しない人がいるかというと、それは考える努力をしないからだ。人生における失敗者の多くは、諦めた時にどれだけ成功に近づいていたかに気づかなかった人たちである。ほとんどすべての人間は、もうこれ以上アイデアを考えるのは不可能だというところまで行き着き、そこでやる気をなくしてしまう。勝負はそこからだというのに。私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。失敗すればするほど、我々は成功に近づいている。そして、彼の言葉で最も注目すべきものが、私の発明は、すべての人にとって役に立つものでありたい。そして、世界の平和に貢献するようなものでありたい。もし私の発明で、一人でも人が死んだとしたら、私には人生を生きる意味も資格もない。というもので、私はエジソンが残した言葉の中で、特にこの言葉に感動しました。谷口青鳥前青鳥の絵総裁の著書、神聖を引き出すためにの12ページから14ページの失敗はない、影の世界という見出しには、次のようにお説きくださっています。一部省略して引用します。この世では、いろいろの失敗や成功がある。受験に失敗したとか、うまく的に命中して、賞金にありついたとかいう話もあるだろう。しかし本当の世界、つまり神様がお作りになった世界では、すべてが完全円満であり、万事 OK であるから、失敗はないのである。このことがよくわかったら、もうあなたは成功したのと同じことだ。なぜなら、この世というのは現象界で、神の国、実相世界ばかりがあるのだから、この世という影の世界、映しの世界はないのである。本物の影に過ぎない。それゆえ一見、失敗した、と見えていても、本当の失敗ではない。ちょうど死んだように見えていても、本当は生きている。といった、芝居の舞台のようなものと、思えばよいのである。将棋の元名人の米長邦雄さんはこう言っておられた。中学生や高校生の頃、ずっと弱い頃は将棋の局面の先を読んでもなかなか読めないものだ。この手がいいんじゃないかと思って答えを出しても間違いだらけだ。それでもそういう誤読をやり、自分で結論を出していくと、それが唯一の勉強だ、 というのである。こうして失敗を繰り返しながら上達していって、プロの将棋が指せるようになる。だから結局、失敗は成功のもと、というわけだ。表面的に見ると失敗だが、それによって人は本当の世界、本当の生き方、生活層を学んでいく。こうして影の世界を本物の世界にだんだん近づけていくのである。だから当然、この世の中では失敗しなかった人など一人もいない。どんな成功者や勝利者のように見えても、かつてはいろいろと失敗を経験して、そこから学んできた人たちばかりだ。引用終わります。失敗して自分はもうダメだと諦める人でも、必ず理想を持っていると思います。それはなぜでしょうか。理想とはこうありたい、こうなりたいという思いですね。ではなぜそう思うのか。それはそうなれるような力を持っているからなのです。つまり人間は自分の内部に理想を持っており、それを表したい、表現したいと常に思っている生き物なのです。成長の上では、この世の中は本来神が創造した完全で円満で素晴らしいものであると考えています。そして人間も素晴らしい存在であり、そのことを人間は神の子であると表現しています。だから、こうなりたい、良くなりたいという衝動は、根底に人間は神の子である、無限力を持っていると考えるのです。私も小学5年生から現在まで将棋を趣味としてきています。最近はもっぱら対人相手ではなく、インターネットを介した対戦がほとんどですが、米長邦雄元名人の棋譜はよく目にし、実際に将棋盤に並べたりして勉強したものでした。そして、最高年齢での名人位獲得の時の棋譜はよく覚えています。また、高校時代には初心者で剣道部に入り、現在は25年前に取得した三段です。さらに小学2年生から高校3年まで書道を習っていました。いずれも将棋も、棋道といえば言えなくもなく、すべて道につながるものです。私はこれらそれぞれに体験があります。例えば、将棋は初手からいろいろな手が考えられますが、一手で全然違う展開となり、弱い時にはどの手が悪い手で負けてしまったのか、なかなかわからなかったものです。普通の将棋の指南書は途中までしか解説されていないことがほとんどで、この後は自分で考えなさい式のものしかありません。大変不親切なと思う人もいるかもしれませんが、実はここが良いところで、その後は自分で考えることが必要となり、強くなった人はおそらくこの習慣が身につくことによって、将棋の力が上がったと思われます。また剣道は初心者からでしたから、まず基礎体力をつけるための持久走から始まり、そしてすり足、素振りを繰り返し練習して、やっと防具をつけます。しかし稽古着だけの練習時と違い、面、垂れ、胴の防具はとても重く、はじめはロボットか何かが変な動きをしているようにしか見えなかったと思います。しかし稽古を続けていくと、不思議なことに下手にはならないのですね。知らず知らず、体も動くようになり、そのうちに先輩にも勝てるようになったりしました。その時も将棋と同じように、自分で考えることが大切だと気づきました。例えば自分が同じ呼吸やタイミングでいくと、相手もそれに応じて対策を考えているわけですので、一本は取りにくくなります。そこで、いろいろな仕掛けの工夫が必要になるわけで、自分で考える習慣が身についたのだと思います。書道については、お手本を見ていかにそれと同じように書くか、自分で考えながら、筆の入り、羽、払いなど、書けば書くほど上達するのですね。最初は本当に下手で、今でもその頃書いたものを見ると、 自分が書いたものだろうかと疑うくらいのものでした。しかしきっかけは突然訪れるもので、小学校4年の時に初めて会場に行って、その時に出されたお題を時間内に書き上げる席上企業に選ばれて入選し、それからは最初は嫌だった正座も苦にならず、毎週土日に書道教室に行くのが楽しみになりました。それから高校まで書道は続くのですが、剣道との両立と大学進学について考えた時に、書道の先生になることも一つの道だとアドバイスしてくださる先生もいましたが、結果的に書道の道は諦めて他の道を選択しました。以上が拙い体験ですが、いずれも習うという意味は、その先には先人が残したたくさんの道があり、それに習って試してみて、たとえ失敗しても、その道を自分の力で考えて選択していくことが大切なのだと気づくことができたのは良い経験だったと思います。私は平成2年8月、東京都調布市にある青鳥音本部練成道場で行われた青鳥音の真理を学び実践する集いである練成会に初めて参加した後、その年の11月にご縁をいただいて、長崎県西海市の青鳥音総音山に勤務し、今は山梨県北杜市の青鳥音国際本部森の中のオフィスに勤務していますが、その初めての練成会で体験した今も忘れられない行事があります。それは上申行というものでした。上申行とは、過去の悪い思いや行いを紙に書き、青鳥音のお経を読みながら燃やして心を清める行事のことです。わかりやすい例えで言いますと、日頃は目に見えないタンスの奥底にしまっている汚れ物を出してきて、きれいに洗濯するようなものであると言ったらいいでしょうか。その時の上申行で、私はそれまでの自分を嫌悪する気持ち、一度も心から感謝したことがなかった両親への反発心など、ありとあらゆるマイナスの心の思いを紙に書き出しました。そしてその紙を青鳥音のお経である青鳥甘露の方を読みながら燃やすと、不思議なことに感謝の思いがふつふつと湧き上がってきて、涙がとどまることなく流れたのでした。そして涙とともに、それまでの悪い思いがすっかり清められ、それを境に自分の人生が、運命が良い方向に変わっていったのです。心理学では、心には無意識の心、潜在意識と意識している心、潜在意識、現在意識があり、潜在意識は現在意識よりも影響力が大きいと言われています。つまりマイナスの心が潜在意識にあると、良くなりたいと現在意識で思っていても、なかなか良くならないのです。私の場合、潜在意識にあるマイナスの心が上申行によって清められ、潜在意識においても現在意識においても、思いと行いとがプラスの方向に一致することになり、それが実際の生活にも現れるようになったからだと思います。そして現在意識と潜在意識と一致させるには、言葉に表すことが大切です。普通言葉と言いますと、口に出す発声音のことを指しますが、青鳥音では、それに顔の表情や行動と心に思うこと、思念の二つを加えて、その三つを言葉とし、言葉には私たちの運命を大きく左右するほどの大きな力があると考えるのです。仏教で言うと、心、空、意の三つの業、行いの積み重ねのことで、心とは体、身体の心、空は口、意は意識の意と書きます。そして青鳥音では、この世界は私たちの心が作り出している有心所見の世界だから、私たちの心次第でどのようにでも作り変えることができると説くのです。つまり、現在意識と潜在意識があるという心の仕組みを知り、その上でできるだけ積極的な前向きな言葉を使えば、その言葉の力によって明るい運命が実現するということなのです。前回の放送では申し上げましたように、私は青鳥音を信仰している母の勧めで青鳥音の練成会に参加したのがきっかけで、 28歳の時から成長の絵の教えに真剣に向き合うようになりましたが、成長の寄せてくれた私の母は、常に私に、あなたは賢い。あなたは頭がいいんだから、やればできるんだよ、と声をかけてくれました。また、母からよく聞かされていたのが、成長の家でよく言われる、我が魂の底の底なる神よ、無限の力よ湧き入れよ、という祈りの言葉でした。母は、テストで何かわからない問題が出てきたり、運動していて、これ以上は無理だと思ったときは、この言葉を唱えなさい。そうすれば、もっともっと力が湧いてきて、神様が必ず良い方向に導いてくださるから、と言ってくれたのです。正直に言うと、私は半信半疑でしたが、テストに限らず、いろんな困った場面に遭遇したときに、この言葉を唱え、なるほどそうだったのか、と、母の言うことに納得したことが何度もありました。これまで話してまいりましたように、私は心の 95% を占めると言われる潜在意識をプラスの心にして、積極的な建設的な方向にし、失敗にくよくよせず、成功を信じて、やれば必ずできることを唱えつつ言葉の力を駆使していくことによって、失敗が転じて成功になると信じてやみません。つまり言葉の力を使い、日々心明るく、積極的に前向きに生きれば、この世は心で作る世界ですから、必ずや運命は好転し、素晴らしい人生が開けてくるものなのです。それでは本日が皆様にとって最良の一日となりますようお祈りいたしまして、私の話を終わらせていただきます。